CQ ハムフォーガールズ。4月20日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI-1BTL 三田香織と
JI-1KTI 原田美優香です。
はい、美優香さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。いっぱいお休みしちゃった
ね。ちょっと体調崩したりもしたし、あとはね、ちびちゃんのね、はい、いろいろね、学校行事が重なっちゃって。
そうなんですよ、やっぱりね、新年度切り替えの時期なんで、ね、4月はバタバタと忙しいんですよね。
でも新1年生になりましたか。
ブージニャンとかね、なんとか女子大生になりましたね。
おお、響きがね、またまたなんかね、 JK とあれとはまた
違いますね。
女子大生
女子大生になりました。
あのおじさまたちが喜びそうなキーワードまあでもね、この4月ももう半ばとなって、
はい、
もう桜ももうね散り始めて、でもどんどん北上してって、桜前線追っかけてるっていうおじさんいますよ。
おお、すごい。今どのあたりなんだろう。
東北ぐらい
もっと上
ですか ね、
ね、
東北北海道とか ね上がってくんですね。
ですよね。
だから普段は無人駅なのに、この時期だと人がいっぱいいるっていう駅とかいう、
桜前線とともに混雑が、
桜の名所の駅らしくてね、
すっごいカメラ持ってるんだろうな、
ね。あと美優香さん、この時期の楽しみって何。
このあたりはやっぱり日立海浜公園ですかね。
あ、
青の絶景、
あれも綺麗だ。私未だに行ったことないの、地元なのに。ネモフィラの時期はね、
あの朝7時に開くんですよ三田さん、朝7時に開くんです、地元特権。
寝ないでいけ
あのゴールデンウィークと、あと4月27日だ、来週の日曜日かな、は朝7時に開くんですよ。早起きすると
早起き、
地元特権
大丈夫。早起きも何も寝ないでいけばいい
ねえ、でも綺麗。ちょうど今週今日あたりから見頃だっていうことなんで、はい、混んでるだろうな。
混んでるだろうな。なぜひ皆さんお越しいただきたいなと思います。はい、あとその他のなんか楽しみってある？
私ね、あの春シーズンは、なんかあのドラマ、連続テレビドラマよりもすごく楽しみにしていたのが、金曜日に公開になりました名探偵コナン、真実は一つですよ。見てた？
いつも一つ。あとね私もね、自慢じゃないけど、映画って1年に1回しか見に行かないんだけど、その1年に1回見に行く映画はコナンなの。
そうなんです、2人とも絶対見る名探偵コナン。
うちのなんかねあの妹とかね、おいっ子めいっ子ちゃんたちは封切りの日に来ましたからね。
そうなんですよ、私も毎回娘が大好きすぎて、あの公開日に行くんですけど、まあね、あらすじは言っちゃうとちょっとつまんなくなっちゃうんですが、
でも
舞台がね、
そう、舞台が今回多分この無線ファンは見に行きたいんじゃないかなって思うんだけど、あの長野県の野辺山天文台がちょっと舞台になってるんだよね。
ね、長野県警がね舞台になってる
んだ
ね。
そうそうそう、それで私たまたまちょっと長野に先週行ったのね。そしたらやたらコナンのポスターがあちこちに貼られてて、
お、
長野はコナン推し
聖地巡り的な
そうそうそう、だから絶対野辺山の天文台は行く人これから多いだろうなと思って。
いや行きたい、
私もすごく行きたがってて、行こうと思ったせっかく長野に行ったから、行こうと思ったの。そしたら行ってた市内からは遠いですよって言われて、
ね、
でも諦めて帰ってきた。
広いですからね、広いですね。
だからね、ちょっと行って夜行くとお空が綺麗、お星玉が綺麗なんだって。行きたい
行きたい。
天文台だかな、
誰か連れてってくれ、
ね、だからあの行くんだったらもう本当に一泊二日途中泊しながら、行かないと、到着しないかもね。夜空を見なくちゃいけないから。
ああ、見たいですね、綺麗な星空、ね、
ぜひ行ってみましょう。
はい、
じゃあ美優香さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、それでは今日は何の曲行ってみましょうか。
今日面白い日なんですって。今日はジャムの日。あの名古屋在住の方が明治天皇に初めていちごジャムを献上した日なんですって。なのでストロベリージャム大塚愛さんです。
Program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、お疲れさんです。ストロベリージャム聞いていただきました。あの、いちごがね、いっぱいなんかの、よくもらった時あって、そうするとなんかジャム作ったりしない？
あの小さいイチゴね、
うん、そうそうそう、ちょっとね食べるにはあれなんていう感じのね、傷んじゃったやつとか、
あれジャムにするとすっごい少なくなっちゃうんですよ、ね、
そうそうそうそう
ちょっとなっちゃうんです
ね、
うん、贅沢
の、そんなストロベリージャムいっぱいジャムに塗ったコッペパン食べたい。
美味しいですね、コッペパン ね、ジャムマーガリン。
きっとこの方はね、コッペパンとかそういったジャム大好きですよ。
本当ですかね。
はい、じゃあ聞いてみましょう。はい、はい、吉田さん。
はい、どうもこんにちは、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、好きでしょう、は
い、今日もよろしくお願いします。そうですね、あのコッペパン系ですね。
ね、はい、ジャムいっぱい塗ってね。
いや、そうなんですよ、ジャムをねいっぱい塗るんですけども、ね、なかなかあれがたまらないですね。
美味しいですよね。
あ、ジャムってほら ね、テレビの NHK も今あれでしょ、アンパンでしょ。
ああ確かに、
アンパンもアンパンだけど、あのジャムおじさん出てくるんだよね。モデルになって。安倍さんがやってるよね。
ジャムおじさんね。
ジャムおじさん、ね。はい、さあ、それじゃあ吉田さん、はい、今日もよろしくどうぞお願いいたします。
はいはい、よろしく
お願いします。はい、今日はどういう内容でいってみましょうかね。
そうですね、今日は4月
20日です。
20日ということで、はい、例のですね、私どもが毎月出しております CQ ハムラジオ、月刊 CQ ハムラジオという雑誌の、5月号、
はい、
発売になりました。4月18日なんです、
はい、
今月は、うん、曜日の配置の関係で、
はい、
発売日が4月18日で、すでにあの本屋さんに並んで、2日経ったという、そういうような感じですね。はい、で、そこからちょっと話題を拾ってテーマにしていこうと思います。さて、
はい、じゃあ
今月の5月号の表紙なんですけどもね。
表紙、表紙、うん、美岡さんいかがですか。表紙
トロピカル、
なんかいい感じ。そうそう、
トロピカル、しかもちょっとロマンチック、
ちょっと夕日ですかこれは。
そうですねと思うんですが、実を言うと朝の方ですね。
え、朝なんだ。
ハモった、
二人して夕日だとばっかり思う。
朝なのこれ。
そうなんだ、
綺麗。
朝焼けですね、
うん、これはとても日本ではないですね。
そうですね。どこだと思いますか。
どこ。
ヤシの木、
ね、
2人って同じこと。ヤシの木みたいなのが見えるもんね。
ねえ、ええ、なのでどこでしょう吉澤さん。
なかなかの有名な場所ですね、
はい、
答えはモルディブです。
ああ、楽園だ、うん、なんか名前聞くけど、どのあたりっていうのがピンとこない、
ね、ダイビングスポットとして結構有名ですよね。
そうなんだね。
で、こちら場所的にはインドがありますね。インド、
いや、インド、インドありますね、はい、
インドがあって右下に、うん、インドの右下にスリランカがあって、あ、
はいはいはい、
これはですねインドの左下の方です、うん、左下って
反対側ですね、スリランカとかね、
そうですね、うん、北を上に見て左下の方ですね、
うん、
こちらにある島国ですね。
綺麗だね、
うん、見てみたい。朝焼けなんだ、この後日が昇るってことだ。
そうなんですよね。ヤシの実が映って、でヤシの実じゃないですね、ヤシの木が。ヤシの木までは見えないですけど、ね、
ヤシの木よりちゃんとやっぱりこの中央に面して、この映ってるのが今回のこれが、
そうなんですよ、
あれですか、
これ、ね、
ただの棒にしか見えないんですけど、
ど真ん中に、写真の真ん中に棒がピッて立ってますけれども、はいはい、そっからですねよく見ると分かるんですが、線が張ってあるんですよ、はい、電線が左右に向かって、
あります、あります、
これがアンテナですね。はい、アマチュア無線で使うアンテナです。で、
はい、
でなぜこの表紙になったかというと、うんうん
ですね、
今月の特集がアクティブハムに聞く私のお気に入りアンテナということで特集させていただいてて、それにちょっとかけた感じですね。
ということはこのモルディブのこのアンテナも誰かのお気に入りのアンテナなんですか？
はい、あ、こちらはですね、うん、特集の中に出てくるアンテナのとでも、まあ、特集には直接出てこないんですけども、実は言うとモルディブに、アマチュア無線と観光を楽しみに、の出かけられた、方が4人いらっしゃいましてね、
はい、
その方から、記事をいただいたんです。
あ、今回このトピックの中にモルディブペディション旅行っていうのがありますね。
そうですね、
はい、
モルディブペディション旅行に行った方々からご提供いただいた写真を表紙にさせていただきました。
っていうことはこの方たちがこのアンテナを日本から持ってったんですか？
あ、そうですね、持ってってますね。
持ってって立てたんだ、すごい、
これ、うん、棒が1本あってちょっとした部材があれば、
うん、
結構まあ、簡単というか貼る場所が うまく確保できれば、
あ、じゃあ棒はなんか現地でなんか長い棒探してきてそれにくっつけたって感じなんですか？
調達してそれにくっつけた感じですね。で紐で縛ってありますもんね。
あ、そうですね、うん、本当だ本当だ、
なのでそんなにすごい大掛かりなことをせずに立てられるアンテナですよね、
うん、
大ボールアンテナというものなんですけども、はい、こちらを立ててモリディブから電波を出して世界中の、アマチュア無線化の方々と交信をしたと、うん、いうことですね、
これなんかね見るとこのモルディブに行かれた方々皆さん、897っていうコールサインになってるんですけど、これってモルディブのコールサインなんですか？なんか、
そうです、
89
プリフィックスですね、
はい、
プリフィックスは89と8と9で始まるコールサインはモルディブですね。
じゃあみんなそのコールサインをあれして持ってって、
そうですね、コールサインは現地のモルディブの行政庁からですね、
うん、
発行される、まあ、観光で行くんだけどもアマチュア無線の免許発行してもらえませんかっていうことでお願いをして、うん、事前にですね、
うん、
で、電波を出していいという許可、まあ、免許を一時的に得てですね、
うん、
そこから電波を出すことができる。勝手に電波出せませんので
、ね、結構いろんな、ね、皆さんこうやってペディションでいろんな綺麗なとこ行って無線やりたいって言ったら行く国々によっていろいろ申請の仕方とかもいろいろあるのか分かんないんですけど、はい、やりたいんですっていうのをこう出診するんですね。
打診するそうです、はい、打診する国も多いですね。ただ、うん、別に、そういう手続きをしないで、うん、できる国もあります。例えばアメリカですね。ですからアメリカでしたら身近なところではサイパンとかグアムとか、
うんうんうん、
アメリカの、まあ、日本から行ける比較的近いアメリカですね。そこに無線機持ってって、うん、そのまま何も手続きなく現地から電波が出せる。
コールサインはどうするんですか？
でコールサインはですね、はい、よく僕らが家じゃなくて免許を受けた場所じゃなくて、うん、どっかに移動運用って言って他の出かけた先 で、はいはいはい、
ポータブル何々でやってますね。
そうです、はいはい、例えば、ね、三田さんが長野に行ってそこから無線やる場合は JI-1BTL ポータブルゼロっていうじゃないですか。
はい、はい、やります。
それと、似たような感じで、うん、例えばサイパンに行くんです。サイパンから電波出すんでしたら、うん、KH0 っていうのがサイパンの KH0 で始まるコールサインがサイパンのコールサインですね、
はい、
なので KH0 をストローク、まあ、ポータブルと一緒の記号ですね、うんはい、KH0 ストローク JI-1BTL でアナウンスすれば通用するんです。
そうなんだ、知らなかった。じゃあ日本は後ろにつけるけど頭につけて言うんですね。
頭につけて言う場所と、うん、後ろにつけて言う場所というのがですね、
またあるんですね。
なかなかちょっと微妙にあるんですよ。
そうなんですね。
なので、そういう場合は前例を調べてですね、うん、どういう組み合わせでやるかというのを調べてから現地に赴いて電波を出されるといいかもしれない。
じゃあとりあえず難しくなくできるのはそういったアメリカとこう日本はなんかこう、ね、総合のやつの協定が結んであるんですよね、確かね。
そうです、うん、総合運用協定ということで、うん、結んであります。結んである国では特に手続きなく、うん、ないし簡単な手続きで、無線機ポンって持ってってですね、
うんうん、
その場で電波が出せると。
一つ勉強になりましたね、みゆかさんね。うん、二人してうーんってうなずいて、はい、わかりました。
で実を言うと、はい、そのあたりの、解説記事、紹介記事が、はい、CQ ハムラジオの2025年4月号。
先月号ですね。はい、先月号ね。
そういう記事が載っております、特集記事の中に。
あ、そうなんですか。はい。じゃあね。
なので、ぜひ、はい、そちらを。
ちょっと、海外旅行のちょっと、ね。
ポータブル。運用特集。
ほうほうほう、ちょっと、ね、予定があるんだけど海外にじゃ無線機持ってってちょっとやってみようかなっていう時にはちょっとそういったものを事前に調べていってやれれるっていうことなんですね。
そうなんです。ですので、うんうん、ハワイとか行った時に、うんうんうん、
はい、
現地のこうホテルにちょっとベランダにですね、うん、まあ、ベランダがあるホテルでしたらベランダにちょっとしたアンテナをピッて出して、うん、まあ、もちろんホテルの許可は得るんですけど、それで日本の皆さんとアマチュア無線で話したりとか、ね、そういうことも結構簡単にできると、
ね、今結構スーツケースに入るようなコンパクトに畳めるアンテナなんかもありますからね、
そうなんですよ、うん、そのテクニックも実を言うと、はい、今月号の特集の中に出ているんですね。
おー、すごいすごいすごい。
それがじゃあ特集の話にちょっと入り込んでいきますけれども、はい、この特集の中で私のお気に入りアンテナという特集のタイトルなんですけど、こちらでですね、その海外に出張によく行く方が私はこのアンテナを持ってって、海外に行ったホテルでアマチュア無線楽しんでますと。まさに今言った話がと似たような話がですねこの中に出てきます。
はい、
でやっぱりちっちゃなアンテナですね、スーツケースに入るアンテナ、うん、これを持ってってじゃあどのように立ててどうやってるのかっていうことを紹介いただいてますね。
あ、うん、ね、
はい、
ね、じゃあそういった旅行が多い方もあるし、いやいやいやいや家で大きなアンテナ立ててやってるよとか移動運用大好きだよとかいろいろそういう方たちのお気に入りのアンテナが載ってるってことですね、今回は。
そうなんです、私はこういうようなアンテナでこういうような日々使い方をしてますよっ ていう、またそれを使ってこういう成果が出ましたよっていうのを今回の特集で、何人の方ですかね、結構多くの方にね、うん、紹介いただいてるんですよ。 1,2,3,4,5、
ね、
10人以上ですね。
やっぱりあのね、私もいろんな OM さんとお話をしてきましたけど、今までもその中で、はい、あのアマチュア無線はアンテナだっていうね、すごい力説をしていた OM さんたち何人もお会いしてるんで、
そうですね
アンテナ大事なんですね、
まあ、大事ですね。やっぱアンテナつながないと何も聞こえないですからね
確かに、うん、
ちょっと貧弱なアンテナだとちょっと入りの悪いというか、あまりにも簡単すぎるアンテナですとね、うん、なかなか、電波の入りも良くないですし、飛びも良くないということで、うん、やっぱりアンテナは重要ですよね。
あの今ね、あの大きな無線機なんかはちゃんともアンテナをいろいろ立ててあってなんかしますけど、ほら、ハンディ機なんかは、もうアンテナがついてるじゃないですか、無線機にもね、あれあのまま使ってもいいし、あれ外して違うアンテナをつけるとやっぱり感度とかっていうのも変わってきたりするんですか？
いや、変わりますね。
へ
え、うん、こう変わりますというのを今回の特集でですね、あの駅前からアマチュア無線を楽しむ、
はいはい、
駅前からですね、駅前って結構なんか電波がよく飛ぶ要素が揃ってる時が多いんで、うんうん、その方々がどのようなアンテナを使ってるかっていうのをご披露いただきました。そしたら皆さんいろんなアンテナを使ってるんですが、うん、共通して言えるのが、この小さなアンテナと、うん、大きなアンテナ、まあちょっと長めのアンテナをその時々の状況に応じて使い分けてる、
うん、
そういうような実態が見えてきました ね。
ちょっと人混みが多いところであまり長いのつけてたらね、うん、ちょっと不審者に思われちゃうかもしれないしね。
いやー、そうなんですよ。やはりあのアマチュア無線であまりこうご存じない方からすると、あの人なんかな長い棒持って何やってんだろうって
確かに、
もしかしたら近づいたらあの棒であのぶったたかれちゃうかもしれないなんていうちょっとこうなんかそういうような誤解を与えてしまうかもしれませんので、うん、まあそのような時は、まあ、長いアンテナつける時は手に持たずに、うん、無線機をこう手に持たずにちょっとあの自分の傍らにさりげなく置いて、
うんうん、
運用するという、ね、そういったようなテクニックもありますね。
置いてね、とかにね、うん、あと今一つね、もう一つ気になったのは、海外に行く方はちっちゃく折りたたんで持っていくって言ってましたけど、手荷物検査なんかでそういったアンテナっていうのは引っかからないもんなんですか？
あのそれもしなんだこれはって言われた時にちゃんと説明ができる、
うんうん、
あとまたあの規定のサイズに収まるような形で、
うん、
荷物にして持っていけば大丈夫という。
そう、なんか長い棒とかはね、やっぱりこういくらでもこう金属とかなんかだから反応するじゃないですか。それでなんかこう ね言われたらどうなのかなと思ったんで。
あ、そうなんです。そのようなノウハウも結構あるみたいで、
うん、
やはりあのちゃんと説明できるようにライセンス、うん、無線の免許しっかり持ってって、あのちゃんと正直にあのアマチュア無線を楽しむ に、はい、アマチュア無線で電波を出すために、行くんだっていうことを申告できるようにしとくとかいいとかですね、うん、そういったようなテクニックがあります。それはあの先月号の記事でです
わかります。
あと一つ面白いのが、はい、スーツケースあるじゃないですか、
はい、
そこにあの私はこう無線が趣味だよみたいなステッカー、要はあるじゃないですかメーカーさんが
出して
る
はいはいはいはい、
のとか、私どもが時々なんかイベントで配ってる CQ ハムラジオって書いてあるステッカー、それを貼っとくと結構効果あるよって言われたことがあります
面白いですね、もう大体的に PR していくんですね、もう私はアマチュア無線大好きよみたいな感じでね
そうですね、うん、私はあの メーカーさんのステッカーをちょっとこう
貼ったり、
ね、スーツケースに貼ってあったり、さりげなく貼ってあったりしますけど、
ね、あとね、はい、一つもう一つ気になったのは、お気に入りのカンテナって何ですか？
はい、あ、カンテナですね。
ねえ、ねえ、はい、アンテナは知ってても、ね、カンテナって何みたいな
カンテナですね、
はい、あのなんか食べ物じゃない、空き缶、
空き缶缶ですね、あの空き缶、
はい、
あの 自動販売機で売ってるあの清涼飲料水とかの、
うんうん、
飲み終わった後の缶、
うん、
あれをですねアンテナにしてしまおうと。あれアルミでできてますから電気を通すんですよ。
ああ
、まあ、鉄でできてるのもありますけどね、トマトジュースの缶とか、うん、それをなんかちょっとアンテナの材料として使ってみたところ、
うん、
なかなかうまくいったよ、うまくいったよっていうのがもうだいぶ前ですね、もう何十年も前から、ね、なんていうんです、話題になったり いろいろしてるんですけども
、なんかこういったものをなんかあれしとけばなんかもしかして遭難しちゃった時にアンテナ作ってとか。
ああ、なるほど
遭難しないですけどね
そうです ね、
はい、
うん、でもまあ、面白いもんでそういうような廃材を使ってというアイデアも
わかりました、ね、ということで、はい、今週もね吉田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochigi CRT Radio and Chiba Kadzusa FM with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、お送りしてまいりましたね、CQハムラジオですが、今日はアンテナのお話でした。
はい、もうパッと見た感じリゾート地に鯉のぼりのアンテナが立っちゃったのかな、鯉のぼりのポールが立っちゃったのかなみたいなね
よくなんかね、なんかこう、うん、高いの立てたらこのこれからの時期
ね、鯉のぼりに行くとねこんな感じで鯉のぼり貼ってますよね、
う
ん、
そうだよねだからあれほら鯉のぼりってある程度しかもう使わないじゃん、
はい、
そしたらそれにアンテナのね貼ればいいんだね。
そうだ、かなり高いとこまで上げますもんね、
う
ん、あれ ね、
一石二鳥ね、でもだんだんさ最近そういった鯉のぼりも見なくなってきちゃったからね、
ベランダ用のね小さいものばっかりになってきちゃってね、
だから
みんなコンパクト、
そうだからね立てる人もいなくなっちゃったのかないうふうにね、はい、そんなね今日はアンテナのお話で、でも本当だんだんだんだんほらリゾート気候になってきたから、
うん、
そういったものを持ってさ出かけるのも楽しいね。
ね、国内でも十分楽しめそう。
そうですね、はい、ということでみゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田みゆかと
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん
78
3 88とかさようなら